あ時刻は午後1時41分を回っています。続いては健康ナビです。今日は NPO 法人ココライフ理事長の松本純子さんにお越しいただいています。こんにちは。
あ、こんにちは。
3連休いかがお過ごしでしたか？
なんとかなんとなく
なんとかなんとなく、
はい、講演会も終わってね、ちょっとゆっくり、はい、させてもらいました、ね。はい、
今月の1日に精神障害者と企業のパイプをつなぐという大きなタイトルで、はいはい、講演会イベントありましたけども、はい、私もお邪魔しましたけども
、ね、嬉しかったです。掛田さん来て、ね、はい、いただいてありがとうございます。
本当、たくさんの方お見えでしたね。
113名の方、最初に予定していたの80名の方、80名っていうのも予想は回る、ちょうど中央省庁とかなんかいろいろ問題が水増し問題っていうのがあったから余計だと思うんですけど、
そうしますと、企業の関係者、それから当事者の皆さん、はい、それからサポートする親御さんとか、はい、いろんな方がお見えになったということ
なんでね。いろんな方いらっしゃいましたね。本当に、やってまあよかったっていうことで思ってます、はい。
やっぱり私その時のそのイベントで当事者からのお話なんかを聞いてますと、はい、自分たちのその居場所であるとか、はい、それから相談する場所をもっとその、はい、便利なところにしてほしい、一括にしてほしいとか、そういう声があって、そりゃそうだよなと思いながら、
提案がありましたね、本当に。はい、ちょっと精神疾患でね、その北から南の方に移動しなければ仕事就職活動もできないっていうのはやっぱりちょっと今のね、難点かなっていう。やっぱ統一じゃないとわからないっていうね。
そうですよね。一つところに行けば、1から10までありましたらそれ全部 そこで手続きできるっていうような、そういう取り組みをしてほしい
ですね。してほしいですね。
はい、こうやって今月は3連休続いてますけど、休み明けというのは夏休み明けと同じように、やっぱりその気分がその、明日から仕事か、学校かと思うと落ち込むっていう方いらっしゃるでしょうね。
実際ね、電話でもね相談受けるんですよ、電話ポチポチと返ってくるんですけども、やっぱり子供が学校行かないとか、それから働きに出れなくなっちゃったとかっていうのは、やっぱ夏休みの後、大人の場合はお盆明けですよね、やっぱ多いですよね。
国もですね、それから自治体も、以前からその子どもとか若者 その自殺を減らそうという取り組みをしているわけですよね。
そうですね。本当に15歳からデータにも出てるんですけども、15歳から34歳までの若者の自殺っていうのは、もう世界に稀なことなので、世界で先進国と言われている中で、日本がなんとトップなんですよね。他の国はどうかというと事故で亡くなるんです。だからこれは日本のこの闇と言われているような部分なんですよね。ここをみんなで周囲で考えていかなければならない、命の大切さっていうのが、私たちで考えていかなきゃいけないなと思うんですよね。で、命ということになって、講演会の時ね、もう、うちの方でスタッフが代読したんですけども、今発達障害でありかつそのがんと戦っている若者から当日ね参加できなくて手記が寄せられたんですよね。で今日は講演会に参加されてなかった方たちにのためにも今日お渡し、ちょっと先ほどねお渡しした、それを掛田さんの声で、読んでいただきたいと思うんですが、
原文のままというよりも、放送に載せるという意味で少し手に破壊させてもらいますので、ご了承くださいね。発達障害を患った若者からのメッセージということです。私は幼少時言葉の知恵の遅れがあったらしい。しかしそのまま地区の小学校へ通学、成績面では特に何事もなく過ごす。中学時人よりも勉強時間は多いものの、成績の番数的には真ん中前後。しかしテストでは基礎問題は解けるが応用問題は解けないことが多かった。それでも自分よりもはるかに勉強時間が多いと思われる人より成績は良かった。高校卒業後専門学校へ行った。資格をいくつか取る。ここで基礎的なことは分かるが、ある国家資格で応用的なことになると全く分からなくなるという大きな壁にぶつかった。あんなに勉強したのにうまくいかないんだなという悔しさがあった。そしてそのまま就職へ。しかし物覚えの悪さが出たり、職場とのコミュニケーションが取れない、容量が悪いなどウィークポイントが一気に出てしまう。初めて就職した会社はクビ。フリーター生活になり、 また専門学校時代にできたかけがえのない友人たちをも失ってしまった。再就職はできたが、物覚えの悪さや同僚とのコミュニケーションに悩み、居場所がない感じがして精神的に追い込まれていった。うつ病ではないかと思い精神科を受診した。受診したものの、担当したドクターがあまり話を聞いてくれず、薬のことばかり言ってきたため担当を変えてもらい、薬治療はやめてカウンセリング中心の療法で心がすっきりしたので通院はやめた。しかし職場では仕事で新しいことを覚えることが多く、対応ができなくなってしまい、上司に激しい叱責を受けることが増えてきた。後に判明するが、もともと発達障害で基礎的なことは覚えられるが、応用的なことを求められたら覚えられなくなるという特性がかなり出ていたらしい。また作業スピードも他の人よりも遅く、そのことで叱責もされていた。これも後から知ることになるが、すでに発達障害の二次障害としてうつ病を発症しており、そのために食欲が出ない、職場でのことがフラッシュバックするので風呂に入れない、仕事に関する悪夢を見てしまう、頬がやつれてしまう、食べられないのに体重と脂肪だけが増えるなどの症状が出てきたため、再度病院を受診した。そして自らの物事の覚えにくさ、不器用さなども疑い始め、富山市の発達障害診断機関でテストを受けた。引っかかる事項があったことや、幼少期に言語の覚えにくさで児童相談所に通っていた事実も親から知らされ、30歳になって発達障害の診断が下りた。長年自分が抱える不可解さがようやく分かった瞬間だった。現在も不定期ではあるが、相談なども含め通院中。しかし仕事がうまくいかないことが出ると、人間関係にまで及ぶため精神全般にまで被害が及ぶこともあり、発達障害の二次障害がひどくなった。そのストレスの中で2年前大腸がんを発症。以後働くことはドクターストップとなり、現在も治療中である。皆さんに分かってほしいこと、うつ病の辛さはなってみないとわからない。不幸な人生を送った自分でも、薬の副作用でうつになるまでは空の青さがわからない、好きなことに関心感動がいかなくなる、ブラックなものはそのまま、もしくはさらにひどく見えるというのはわからなかった。もし皆さんの子供が努力していても成績や習い事の評価が上がらないときは疑問符を持ってほしい。社会でよく使われているピンチはチャンスとは全く今は思わない。私はピンチはピンチでしかなかった。今でも自分自身は今までの不幸が試練なのだとしたら、もう二度と勘弁してほしい。これ以上試練を受ける気力もない。ただ生きるのをやめたくはない。平和な幸せを望んでいるのかもしれないというメッセージですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、実はそのね、アンケートかなり73枚ですかね、
はい、
回収できたんですけど、やっぱ回収の中でも、うん、この生きるのをやめたくないっていうこのワードがすごく心に残った、うんうん、っていう声が寄せられたんですよ。
うんうん、
やはりこのね、命というものがね、今このそれの不安で今かなり、本人が治療しながらね、
うん、
それによってこう葛藤してるところで、反面ね、自ら命を絶つっていうところをね、何度か皆さんにね、こう私は分かってほしいなと、大切にしてほしいと思うんです。
う
ん、
そうですね、決してその状況を比べて、だからあなたは幸せなのよということではないわけですよね。まあ、いろんなその病を抱えても、とにかく自分は生きたいんだという気持ちを強く持ってる方、その一方で、若者たちが自らいとも簡単にその命を落としてしまうという現状があって、そこをどうにかしたいという、そういう思いなわけですよね。
そうですね。うん、私彼らとね、 いろいろ生い立ちその他いろいろ聞くものですから、はい、あるいは傷だらけになってるっていう なんか鳥かなんかをね思い浮かべていただければいいんですけども、はい、やはり一旦そこの傷を休める場所、うん、でそれで休めてそれでまた再スタートする場所っていうのはやっぱり必要だと思うんですね、はい、やはり多く寄せられたのが 99% の方はこういった居場所、うち私がハッピーサロンっていうのを運営してるわけですけども、はい、まあ、もっともっと私そういうところが増えればいいと思ってるんです、うん、ハッピーサロンみたいなところが、うん、まあ、そういうところがあってね、そこでちょっと一休みして、うん、それで再スタートしてくれたらいいんじゃないかなと、
うんうん、そうですよね、はい、今ご紹介したそのメッセージもそうなんですけれども、はい、とにかくその自分の思いを受け止めてほしい、はい、分かってほしい、はい、というそれぞれ その居場所が欲しいということですよ ね、
そうですね。
ところがこう考えてみると、うん、こういった人たち その安心してお話しできる、うんうん、そういう居場所が松本さんがおっしゃったみたいに少ない、はい、ということが一つの問題になっているわけですよ ね、はい、ですね。
まあ、私が電話を受ける電話でもね、子供が学校行かないと、で親のところに家庭がすでに居場所でなくなっている、はい、が家庭にいれば学校行けとかね、うん、早くハローワーク行って仕事を探せとか、うん、もうつつかれる、はい、そうするともう苦しいわけじゃないですかね、でじゃあかといってすぐ学校行ったら例えばいじめられてるとかね、うんうん、働こうと思ってハローワーク行けば、そんなにすぐ簡単に見つからないとかっていう、うんうん、まだ傷ついて帰ってくる、うん、はい、そうすると自分は生きてる価値はないんじゃないかと思ってしまうんですよね、うんうんうん、
そういったその今自分がその置かれている状況、うん、それから思っていることを素直に、はい、こう吐露できるそういう場所が
場所がまずね必要ですよね、
ということなんですよね、はい、今松本さんおっしゃったようにそのココライフの方ではハッピーサロンということで、はい、そういった方たちのお話を聞きますよという、はい、そういうサロンを設けてらっしゃるわけですよね、はい、はい、で、10月の6日、はい、土曜日、はい、またこのハッピーサロンが開催されるということなんですけれども、はい、開催場所が今回はちょっと変わる、
今まで街中サロンだったんですけどね、はい、今回10月から、サンシップというところで、はい、県のサンシップですね、はいはい、そこで開催します、
はいはい、で水曜日のサロンは今まで通
今まで通り、はい、
ラウンジ松本の方で開催しますよ、はい、ということですね、はい、このハッピーサロン その開催日それから時間も含めてですね、はい、ココライフでどういう活動をしているのか、はい、興味を持って知りたいわという方はですね、はい、ホームページがございます、ココライフ富山と打っていただいて検索をしますとホームページが出てきますので、
すぐポンと出てきますね、はい、
こちらの方で活動状況と、それからハッピーサロンの日時確認していただきいただければと思いますね、
はい、今日はお気軽にぜひね、はい、お越しください
です、ね、またハッピーさんの方もちょっと私見せていただこうかと思っておりますので、
いやぜひぜひ来てください、はい、
ということで今日の健康ナビは心と健康について、はい、NPO 法人ココライフ理事長の松本純子さんにお話を伺いました、はい、
ありがとうございました。